今日からグリーンコミュニケーション、ご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、京都生まれの美しさ幼児屋、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、この番組金曜日の夕方5時生放送でお届けしておりまして、そして翌日の土曜日の夕方また再放送があるんですけれども、5月も今日で終わり、明日はもう6月です。梅雨入り間近だなというそんな感じなんですけれども、今回は、その梅雨を吹き飛ばすような方がお客様です。3つの顔を持ってます。京野菜とスキーとお祭りと、そんなお話を伺います。コメンテーターは錦市場京野菜の、錦川政代表取締役野川邦夫さんです。野川さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
はい。久しぶりという感じなんですが、始終、市場ではお目にかかってますけども、
はい。
はい、この番組に出ていただくのはもう何年ぶりかなっていう感じなんですが。
そうですね。もう5年以上前なのかな。ちょっと。定かでないですけど。
定かではないですけども、はい。その時は、西御座、祇園祭のおみこしのお話を主に伺ったかなと思うんですが、はい、今回はですね、もう5年経ちましたから、ちょっとこの、はい、いろんなお話を伺いたいんですけども、
はい、
野川さん、もちろんいろんな顔をお持ちかと思うんですが、今日は主に3つの顔について、伺いたいなと思うんですけれども、まずこのご本業、京野菜、錦川政、
はい
はい、ですね、錦市場で歴史のあるお店はシャッターを見ればわかるという、そういうお話がありますけれども、川政さんは歴史はもうどれぐらいなんでしょう。
創業できたのが1923年、
はい、
大正12年なんですけど、はい、今年で96年、
はい、
になります。
川政としてご創業になって、96年。
そうですね。
ということはもうすぐ100年、4年後には2023年には、
100周年。
いやー、すごいですね。
で、まあ、その大正12年に川政という名前になっただけで、
はい、
八百屋としてはその前からそこにありました。
そうですか。
だから、はい、いつからあったのかはもう定かではないんですけど、はい、
若冲の製菓も、うん、八百屋さんだったっていう、高倉錦、にあったという話でしたけれども、ひょっとしてその頃にやっぱり八百屋さんされてた可能性もないではないと。
そうですね、おそらくその頃からあったんじゃないかと思いますけどね。
そうですか。今は本当にちょっと様変わりしつつありますけれども、うん、昔の錦市場というとやっぱり魚屋さんがあり、そして八百屋さんがありという、うん、そういう本来のこの市場としてあったんでしょうね。
そうですね、
はい。
まあ、今ね、まあ、だんだん観光化が進んできて、
はい、
昔ながらの店も減りつつはありますけど、みんな頑張ってますんで。
本当ですね、
うん、
10年前にこう錦市場でいろんなこうインタビューさせていただいた時はいろんな専門店が、うんうん、穴子の専門店とか、
はいはいはい、
それからハモとかフグとか、そうですけども、うん、沿岸物とか、うん、いろいろあったなと、
うん、
それがこう毎年毎年なくなっていくなというところが、はい、中におられてどんな感じですかね。
今日もね、ちょうどこの前つい先ほど東京のお客さんが見えられて、
はい、
8年ぶりに見えられたんですけど、もう場所がわからんかったっつって、
はい、
結局最初はその錦市場っていうのがこうプロの料理屋さんが買いに来る市場っていう感じ でそれをこうなんていうかな、そういうプロの人たちが集まる市場っていうのを観光客の人にこうアピールしだしたんですけど、それが瞬く間にこう、ね、観光のお客さんが増えてきたら、今度はそれを観光客目当てのお店に変えていかはるところがポツポツ出てきて、で今はそれがもうすごい増えてしまったっていう感じですね。
そうですね、やっぱりこの魚介を売ってらっしゃるところなのは、特にやっぱりその観光客に合わせたそういう品揃えっていう致し方ない面もありますけれども、うん、こう今日の台所錦市場でお買い物みたいな、うん、こうコンセプトをいつも言うんですけれども、うんうん、その市民の台所という感じがこうやっぱり残念ながら買いに行こうと思っても買いに行けないっていう感じはありますよね。
結局錦市場の道幅が狭いので、
はい、
そこでこう食べ歩きというか立って、ね、集まって食べられるとこう通る人も通れんくなるんで、今錦市場の中でもそういう問題に対してこれからどうしていくべきかっていうのをすごい毎週毎週討論してます。
ああそうですか、もう1年くらい前からそれはこう、そういうのはなくしてこう何とかしようっていう、こう話があって、こうどう進むのかなと思って、外から見ていましても、なかなかそれがうまくこう何ができたかなっていう感じはしますね。
そうですね、まあ、今のところ、まあ、そういう前でこう混んでる店舗さんのところと相談して、こういかにこう道にこう出んようにお客さんが出ないようにやってもらうかっていうところですかね。
ああそうですか、ね、まあ、それぞれのお店の中でやっぱり、まあ、飲食してもらうっていうのが本来一番簡単なのかもしれませんね。
そうですね、はい、もう本当にこう 道幅が狭いんで、
はい、
ちょっとでも出られるとね、それだけで混んじゃうから、
はい、
なかなか難しいところではあるんですけどね。
そうですか、まあ、そういう中で本当にこの八百屋さんとして、江戸時代からかもしれないと、うん、八百屋さんとしてずっと頑張ってらっしゃるんですけども、うん、結構川正さんは大きいお店として結構お店錦市場の中では大きいお店ですよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
はい、
間口も広いし角っこにありますし、まあ、店の他の、ね、錦のお店と比べると広い方ですね。
そうですね、うん、結構そのなぜ間口が狭いかというと、うん、なんか税金がとかいう話も聞いたことありますけども、
そうですね、
そのあたり大丈夫なんですか。
いやー大丈夫でもないんですけどね、
はい、
八百屋っていうのは、
はい、
すごい商品が大きいんですよ、かさばるんですよ、
はい、
で魚屋さんとかは割と小さいで、八百屋となるとね、まあ、例えば白菜とかキャベツとかじゃがいもとかすごいこう
重たくってかさばって、
そうそう、はい、で昔って中央市場とかもなかったので、
はい、
言うたら錦市場が中央市場みたいな役割をしてたので、そこにこう大量のこう野菜が運ばれてきた時に多分角っこでないともう
やっていけな
いけない、はい、
仕事がスムースにいけない
いけない、
はい、
でだからまあ昔から角っこに八百屋さんがあるっていう、錦市場でも各角に八百屋があるっていう感じですね。
そうですか、やっぱりそれは、うん、昔からあったからこその名残というか、その場所にあるっていうこと自体がこの歴史を表してるっていうことですよね。
そうです、そうですね、
はい、うん、まあ、そういう、まあ、3年後に4年後に、100年になるその川正さんですが、まあ、京野菜川正とこう銘打ってらっしゃいますけども、どうでしょうか、この季節もう6月になりますけれども、はい、
今年ね、
はい、
去年きつい台風が あったじゃないですか。
そう、台風21号、
はい、あの影響が今になって結構野菜の方には出てきてまして。
そうなんですか、まあね、1年近く経とうとしているところでそういう影響って現れるんですか。
そうなんですよ、皆さん多分、そこまで分かっていらっしゃらないと思いますけど、まず今年のタケノコ、
はい、
まあ、春の京野菜のメインのタケノコですけど、やっぱり去年の猛烈な風でタケがやられて折れて、今年はもうすごい不作でしたね。
あ、そうなんですか、うん、嵐山の竹も折れましたみたいな、うん、そういうところはニュースに載ってましたけども、うん、落栽のとか、もずめのとか、なんかそういうやっぱりそのあたりの竹も折れたりいろいろ被害に
もちろん
あったということですね。
そうですね。
そうですか、うん、それが今になってその不作、今年は不作という、そういうことになって影響が出てる。
そうですね、はい、あとね、今から、はい、今からシーズンなんですけど、はい、梅、はい、和歌山紀州の梅、
6月になったら、まあ、一雨ごとにというね、葉もと一緒で、はい、
その梅がですね、去年のその台風の時に、まあ、風自体はそんなに和歌山きつくなかったんですけど、
はい、
塩害、潮風が吹いてきて、その塩害で今年は ものすごく梅が不作。
あ、そうなんですか。みなべに行ったことありますけども、うん、海から結構離れてると思うんですが、そう、塩害ってあるんですか。
あるんですよ、ね、海からちょっと離れた山のところに畑はあるんですけど。
そうですね、
もうやっぱりそこが全部やられたっていう感じで。
あ、そうなんですか、うん、そうすると、まあ数自体が、量自体が、少ないということと、うん、その出来っていう面でも心配ですか。
そうですね、やっぱりいろんな病気とかも出てしまうし、
はい、
うん、だからいいものが少ない状況ですね。
もうそれはそうであろうという傾向はもう分かってるんですか。
もう分かります。
そうですか、うん、まあ、そういう豪雨とか台風、今年も暑い夏になりそうですけども、
うん、そうですね、
心配ですね。
心配ですね、
はい、
でもあれも、まあ、その台風が来る時期タイミングによって大きく、はい、差が出るんですけど、まあ、野菜とか多分できてる、もう完成した状態の時に台風来てもそれほど被害はないんですけど。
あ、そうなんですか。
種まいた後でちょっと芽が出た時とかに来たりとかすると、もうあと全部できない、
全滅
とか、
はいはい、
なるんですよ。
そうですか。去年確か思い出しますと、結構早い時期に何本も続けてとか、
うんうん、
そういうことがありましたですね。
そうです、そうです。
これまでにないようなことがこれから起こる可能性があるっていう。
そうなんですよ。
心配ですね、うん、
去年はね、でもそれ早起きたからマシといえばマシやって、
はい、
もしもうちょっと後やったら今度冬野菜の種まきとかにすごく影響してきて、
はい、
今度冬野菜が全然ダメやったりとかするので。
あ、
いつがいいっていうわけじゃないんですけど。
本当ですね、これはあれですね、うん、ちょっとトランプさんにも温暖化しているんですよっていうことをちょっと自覚していただいて、みんなで協力したいものですね、やっぱり。
そうですね、
はい、
う
ん、この海水温の上昇をみんなで止めようというところですね。
そうですね、
はい、分かりました。まあ、これから、季節を迎える梅も、それからもうシーズンは終わりましたけども、タケノコもいろんな影響を受けているという、ことでした。さあ、3つの勘を持っている野川さん、はい、なんと2番目の話題はスキ
ー。はい、
はい、野川さんは京都生まれ京都育ち。
はい、そうです。
あ、そうですか、はい、時間かかりましたけども、
はい、
ほんまですか。
ほんまです
本間ですか。そうですか。スキーが随分お上手で、いやいやいや、時々スキーの話をこうどこ行かはりましたとか、することありますけれども、スキーを始めたのはいつなんですか。
僕がね、小学校3年生の時かな、
はい、
にちょっと親にスキーキャンプっていうのに掘り込まれまして。でも当時そのスキーっていうのが何かも知らんない
し、小学校3年の時、
はい、 それがいきなり長野県の志賀高原っていうもうスキー場 の, あの
メッカですよね、
メッカのところに1週間掘り込まれて、
は
い、でそこに
YMCA のスキー教室行かはったんですね。
あ、そうですそうです、
はいはい、ということはこの近所にお住まいだったんですか。
あ、そうです、まあ、錦に住んでました。
あ、錦に住んでた、ね、何小学校ですか。
青少小学校、
青少小学校、なんと
で、あの三条 の, あの YMCA に
行かはって、
そう、それに掘り込まれたん
ですけど、掘り込まれて1週間志賀高原で、スキー漬けの毎日だったと。それがスキーとの出会い。
そうです、はい。で、まあ、長野県着いたらまず雪が多くてびっくりして、
まあそりゃそうですね。それ何月ですか。
いや、それ、3月ですよ。
ああ、その当時はそんなに温暖化とかいろいろないから3月ですと、うん、結構まだまだ、
あ、もう
あの積もってますよね。
もう真冬、真冬 で,、
はい、
で京都しか知らなかったんで、こんなに雪があるんだっていうのにまず驚いて、
はい、
でここで何をするのだっていう感じで、まあ、このなんか板を履くとか靴を合わせるとか、
何だいっていう感じ で,、はい、
でまあ、それが始まりですね。
スキーとの出会い、
出会い、
はい、でそれがずっと続けることになったのはなぜなんですか。気に入ったんですか。
その時初めて教えてもらった先生、インストラクターの先生がすっごく優しくてかっこよくて、
かっこよくて、
これはもうスキーのインストラクターになるしかないわと思って、でそれからもう子供の頃は毎年そのスキーキャンプにあの
行くのがもう楽しみになるぐらい、
そうですね、
はい、
寄せていただいて、それでやってきたっていう感じですね。
ああ、そうなんですか。そして大学時代も、ね、あの続けはったんですね。
そうです、大学入った時にあのとあるクラブが、あの
同志社大学、はい、
の中のとあるクラブの勧誘の時に、あのここ入ったらインストラクターになれるよって言われて、でそのクラブに入ったんです。でそこで、まあ、4年間あの結構厳しいあのクラブやったんですけど、どうでしょう、12月から4月頃までずっと長野県に、こもりっぱなしで、
12月から4月まで、はい、こもりっぱなし、
ほぼこもりっぱなしでテスト期間だけ、
それすごいですね、
帰ってくるみたいな感じだったんですけど、
それあの私もあの、スキー同好会っていうのに入ってたんですけど、
うんうん、
まあ12月からもちろん合宿はありますけども 3,4 回かなっていう気はするんですが、
うんうん、
こもりっぱなしってそんなん、
そうです、あの、まあ、合宿は2回で大会が合間にあったりするんですけど、はい、それ以外の時はその志賀高原でインストラクターをやりながら、バイトも兼ねながらずっとスキー場にいて、っていう生活をしてました、
ね、ああそうなんですか。それはもう、今こうやって仕事をされるようになってからもずっとそのスキーはコンスタントに続けてらっしゃるということ。
いや、それがね、あの、はい、そんだけスキーあの大学時代やってて、もうめっちゃあの自分で言うのもないですけど、めちゃくちゃ頑張ってたんですよ
大学時代。
そうそう、
はい、
ほんで今度仕事しだすと休みがあの週1回とかほぼないので、
はい、
行くとしても日帰りしか行けない。
あ、
そしたらもうなんか今まで毎日毎日ずっとやってたのがそんだけしか行けへんように何やったらもうやめようと思って一旦やめたんです。
へ
え。それがまああのそれから子供、結婚して子供ができて、
はい、
でまあ、子供をね、なんかやらすというか子供と一緒に行けるのが好きかなっていうのでまたちょっと復活した感じですね。
ああそうなんですか。そうすると一旦あの仕事が忙しくて休んでたけども子供ができたのをきっかけに、まあ、家族で行けるスキーを再開したと、
うん、そうですね。
そしてこう子供さん、空くんとはるかちゃん、
はい、
はるかさんがお姉さん、
いや妹です。
あ、妹、
うん、
そらくんとはるかさんもうめっちゃ上達しはったんですよね。
そうですね、最初、まあ、子供のちっちゃい頃から教え出して、でどうでしょう、なんかねまずスキー、小学校低学年ぐらいかなまではやっぱり筋力がないから、
はい、
そんなにできないんですよね。でこれはちょっと筋力つけささなあかんわと思って今度地元 の, サッカー少年団に入れて、今度はそこからやっぱり走ったりするんで筋力ついてきて、でまあどうかな、一気に それから3年生ぐらいからかな、あの上達しだして、で僕がその大学4年間やったぐらいのレベルを小学校 4,5 年で抜かれたんですかね、子供に。
嬉しい反面あのちょっと寂しいというか、うん、すごいですね子供って。
もうね、あの子供はみんなすごいですよ、
はい、
もう成長がすごい、はい、
あのスキー場に行くと、あの本当に小学校 1,2 年の子が、うん、あの山の頂上からもうすごいスピードでガーってあの降りますよね、
うんうんうん、
子供って本当にいろんな能力持ってるんやなってつくづく思いますね。
そうそう、
で今やそのあのもう、あまたスキー行ってるんですかっていうね、こうそういうやり取りをこうたんびたんびに、しながら、うん、なんとあの空君は、白馬高校入学されたんですか。
そうなんですよ、はい、長野県の、白馬高校、まあ、スキーの名門校ではあるんですけど、そちらに、
それは今年、
今年4月に。
そうですか。その白馬高校に入学したいっていう決定をした、決めたのは誰なんでしょう。
これは、まあ、白馬高校行きたいって言ったのは本人ですけどね、
はい、
まずその白馬高校っていうのがもともと公立で、はい、地元の人しか行けなかったんですけども、
公立ってそうですよね、やっぱり限られた地域限定っていう感じですよね。そうそう、
あの白馬村と小谷村かな、
はい、
あの人間しか行けなかったんですけど、それが2年前から国際観光課という外部からも行ける学部ができまして、
はい、
でその学部を作るにあたって動いとったんが僕の同い年の白馬村の友達やったんですよ。
あ、そうですか。YMCA のスキー教室、行った頃からその人とは知り合いなんですか。大学時代から。
大学の時に僕のクラブの合宿が、はい、白馬の八方というところでありまして、そこの泊まってる旅館の息子がたまたま僕と同い年やって、そこから仲良くなって、で、まあ、うん、学校出てからも交流があったんですけど、その彼がその白馬村で頑張ってるっていう、でその高校を、盛り上げてるっていう感じなんで。
そうなんですか。なんか世界を旅して、やっぱり白馬が良いと、うん、いうふうにして帰ってきて、今はその、白馬村を盛り上げるために頑張ってはるという、うん、その同い年の方が、
はい、
この白馬高校のおかげでに2年前から、外部から入れるようになったっていうところが、うん、なんともすごいご縁ですね。
そうなんですよ。でそれもありますし、その子供が、まあ、スキー大会いろいろずっと出てるんですけども、
はい、
そのスキー大会で出会った先輩とかで、まあ、例えば関西出身の、一個上の先輩とかが白馬高校入ったりとか、またその同じスキーチーム、息子と同じスキーチームでやってる、同級生が白馬の中学生やって、でその子も白馬高校行くからっていうのもあるんで。
そうなんですか。
いろいろなこう縁が重なりまして、
はい、うん、そうですか。いろんなまあ出会いもあるということですが、2020年は東京オリンピックですが、どうでしょうか。息子さんのご長男の空君は、将来やっぱり東京オリンピック出たいななんていう夢持ってあるんでしょうか。
いや、今やってるスキーがね、はい、技術戦っていうインストラクターのうまさを競う競技なんですけど、
はい、
その競技がオリンピックにはないんで、もしオリンピックに出たいとなると種目を変えなダメなんですよ。
あ、そうですか。モーグルとかアルペンとか。
そうですね、
はい、オリンピックにある競技 に
転向しないといけなくて、
はい、
でまあ本人も僕もちょっとオリンピックにはあんまりこう興味がないんで、ただその白馬高校に入ってからは周りの同級生たちが、同級生先輩たちがそのほんまにオリンピック狙ってたり世界で戦ってるようなやつが何人もおるんで。
同級生に。
同級生、
はい、
言うたら友達がスキージャンプやってるとか、ノルディックやってるとか、
はい、
モーグルやってるとかで世界回ってるやつもいるんで。
そうですか。
まあ、そこに影響を受けてもし何か転校するって言ったら、まあ、それはそれでいいんじゃないかと思いますけどね。
結構最近の10代です、うん、もう15歳前後から実力発揮して世界で活躍するケース、いろんな種目多いですよね。
そうですね、は
い、だからどういう可能性があるかやってみないと分かんないですね。
そうそうそう。でスキーもね、別にその雪国育ちじゃない人も選手も多いし、
はい、
うん、
可能性は大いにあると、
あると思いますけどね、分かんないですけど。
さあ、なんと時間がほとんどなくなりましたけれども、祇園祭、祭りの話、
はい、
もう本当に野川さんといえばみこし祭りっていう感じなんですけども、なんと、まず、錦市場が西御座というおみこし、
はい、
まあ担当というか、なんて言うんですか、そういうのを、はい、そして祇園祭りが今年1150周年、これはどういうことなんですか。
祇園祭り創始1150年、
はい、
祇園祭りが始まって今年で1150年目なんですけども。
あ、そうですか。
まあそれに伴って今まで、まあ、ご覧になった方はご存知かと思いますけども、まあ、みこし3基ありまして、まあ、みこしはみこしだけで回ってたんですけど、もともとはそのみこしの前に行列とかがあったらしいんですよ。
おみこしの前にも行列があった、
うん、
はい、
大昔は、
ええ、
でそれを今回から復活させようということで、
1150周年を機に。
そうです、
はい、
でどうなるかと言いますと、各おみこしの前に30人の行列が、つきまして、でそこにこうみこしのお宝を持って歩かはって、あとみこしの前と後ろに、
はい、
馬が一頭ずつつつくという、
すごい、
かなり長い行列になります。
そうすると、これまでそのおみこしの渡御というか通ると結構かさばるっていうか、うん、与庁の方が周りにいっぱい言い張りますし、そうするとすごいことになりそうですね。
そうなんですよ。でも誰もやったことないからどうなるかちょっと分かんないんですけど、
はい、
交
通整理とかいろいろ大変なこともまず馬が通るっていうことも大いに心配ですよね。
そうです、そうです、
どうなるかなっていう。
そうそうそう、
はい、それ以外に、
あとね、はい、24日の観光祭後祭りの方ですけども、はい、三条大宮のまた旅所っていう商店街の中にあるお旅所があるんですけど、そこでみこし3基揃って差し上げ、
観光祭の時に、
はい、あと四条大橋の上で差し上げるとか。
ああ、石段下は皆さんようやくこう周知されてきたっていう感じだけども、今回は、その、観光祭の時にも3基が揃ってそこで差し上げすると。
そう、
わあ、
それもね、まあ狭い場所なんでどうなることやらっていう感じなんですけど。
すごいですね。これはまた祇園祭のお話もまた、機会があればゆっくり伺いたいと思います、
はい、
もう時間が参りました、はい、残念です。この番組は足立病院ストロベリーセブン文具タグ幼児や豊田会計事務所のご協力でお届けしました。お話は、京野菜錦川政野川邦夫さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。